時刻は12時33分になりました。沖縄の支援を紹介するつなぐ架け橋沖縄、今日は子どもの居場所アップ、学習支援夢アップ、前城香織さんに来ていただきました。今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
早速なんですけれども、子どもの支援アップ、学習支援夢アップ、まあ、どっちも同じ団体というか場所だと思うんですが、
はい、
このアップという活動ってどのような活動をされている団体でしょうか。
子どもの居場所アップの方では、居場所で体験学習、それと子ども食堂、あとフードパントリーをしています。
あ、はい、すごいですね。これ大体どれぐらいの、例えば週何とか何曜日とか。
子どもの居場所の方と学習支援一緒の場所でやってるんですけど、
はい、
月曜日から木曜日まで、はい、週4回開いてまして。
すごいですね。
で、フードパントリーの方を毎月1回開催させていただいてます。
はい、フードパントリーっていうのをちょっと知らない人もいると思うので、うん、どういうものか教えてください。
私たちの方では物資支援、子育て世帯の親子、
はい、
とあと、まあ子ども0歳から18歳までのお子さんたち中心に食料支援と、あと食事、
はい、
お弁当、まあ、時にはお弁当だったり、まあ、その場所で一緒に食事を作ってみんなで食べるっていう活動をしています。うん、
場所が、那覇市首里西予市のどこにあるんですか。
はい、西予市町の西予市公民館の2階の方で、
うん、
学習支援と居場所、この子ども食堂をしていまして、
はい、
でフードパントリーの方が西予市市営住宅の自治会集会所で行ってます。
西予市って言ったら局長のお家の近くじゃない。
うん、そうですね、はいはい、
手伝いに行ったら
お願いします。
前も
最近毎回
最近西予市の人いたよね、他に。
あ、平、
あ、平か、平だ、そう、平だ、首里平にいたんだ。うん、近いから手伝いに行けば
その毎回その流れになる。
ぜひ近い時はすぐ一回手伝ってきた方がなんかその内容も深く喋れるし、
うん、
てか僕も全部行きたいけど行けないじゃん、
うん、
近所だったら西予市でも歩いてどれぐらい、その近いんじゃない。
義母から、
あ、そっちの方か、
はいはい、モノレールで一駅ぐらいですね。
ああ、じゃあもうすぐだね
すぐ
ありがとうございます、はい、そんな首里西予市で行われているってことなんですけども、はい、きっかけというか、どれぐらい前から始まった、いつから始まったんですか。
2021年の7月から子どもの居場所ということで、私が自宅の方でちょっと最初開催させていただきました。
あ、はい、自宅から始めたんですか。
はい、
すごいですね。
自宅の方で娘と娘のお友達と3人で、
はい、
なんかお弁当を自宅のキッチンで作って、
はい、
駐車場の方で子どもたちや、まあ、親子、子育て世帯のお母さんたちを呼んで、そこでみんなで食べるとかっていうのからスタートしました。
はい、
うん、
すごい、
はい、そう
もう単純にすごい。なんかこう、
だから一番リアルに見えたっていうか、うん、
リアルに見えた。
なんか簡単に言うじゃん、その7月自宅で娘と娘の友達と始めて、駐車場で配ったっていう、その子育て世帯の人に配ったとかっていう、そのなんか話の中にすごいなんかもうやらなきゃっていう気持ちがめっちゃ伝わってくるんですけど、どういう気持ちでそこで始めたんですか。
私が母子会の方でちょっとお勤めさせてもらうことがあって、で母子会の首里にあるさくらっていう施設があるんですけど、
はいはい、
そちらの方でちょっとお勤めさせていただく機会があって、
うん、
その中でやっぱり子どもたちって生まれて育ちとかってよく生まれて育っていく環境に影響されるよねっていうのがちょっと本当に見えてくる、うん、でその中で負の連鎖の話が、まあ、出てくるかなと思うんですけど、それがもう目の前で起こってるっていうのがあって、うん、あ、何かしなきゃなっていうのと、あと、まあ、うちの地域でもコロナ、2021年ってコロナ禍なんですね。その中でもう子どもたちって顔が見えない、外で遊んでないよねっていうので、まあ、交流の場所で SOS が出しやすいなんか地域環境づくりをしたいなって、今言うと大きいんですけど、
いやいや本当に素晴らしい、
したいなっていうのがあって、 で、あのまずは自分の近くからなんかご近所に声かけて、みんなでここでみんなでご飯を食べてちょっとわちゃわちゃ遊んで交流の場を持とうということで、あの自宅から開催しました。
すごっ、うん、すごい、あのいろんな支援団体の方がいてみんなすごいなと思うんですけど、うん、一番その最初、うん、自分でできることから始めようと思ったその感じがすごい伝わってきますよね、うん、なんかあれがないこれがないっていうなると活動って始めるのが難しかったりだとか、うん、おにぎり10個だけじゃすごい活動が小さすぎるからとかって、そういうことじゃなくて、うん、できることから始めてみんなを巻き込んでいこうと思ったことですかね、うん、あのまずっていう、うん、場所がないとか何々がないじゃなくて自宅を使ってるってところもすごいですね、うん、本当に、はい、
どんどん人が増えていくにつれて、あのご近所 の、 あの、はい、自治会集会所の方から声かけてもらって、そこに場所を移動することになって、本当に今おっしゃってたように地域が、あの皆さんがお手伝いしてくれて、もう地域を巻き込んでいくっていう形になって、うん、今週4回開けさせていただいてます。
どこの集会所から声がかかったんですか？
西予市市営住宅の集会所、そちらの子どももたくさんうちに来てたので、あのもう集会所空いてるから日曜日だったら使っていいよということで、はあ、あのはい、使わせていただきました。
すごい、あの自宅から始めるときは誰かこう最初に周りの人に声かけしたとか、はい、どっかから許可もらったとかそういうわけではなく、もう本当にできるところから始めていったってこと、うん、それで、あ、はい、
うん、できるところからと思って、で自分でやるよっていうのをしても、まあ、あの情報発信が全然してないので、はい、自分たちで近所の、もう本当に近所のピンポンしながら回って、あの毎月第3日曜日にここでお弁当とか居場所をするよということで声かけしたのと、あとチラシを自分たちで作ってポスティング、うん、あの地域にポスティングを始めて、あの徐々に増えていって、子どもが子どもを呼んでくるっていう感じで、うん、あのちょっとずつ増えていきました。
じゃあ本当になんかこう詳しい人からお話聞くとかそういうこともなくて、本当に自分自力でっていうか、まあ、学びながら勉強しながらだったんですか？
はい、そうですね、あのこれをしたいなということでちょっといろいろ調べさせてもらって、はい、あの那覇市社会福祉協議会 の、 あの子どもの居場所の方にも声かけさせてもらって、はい、あのはい、まあ、第2回とか第3回目とかっていう時に物資支援の提供でお願いして入ってもらったりとかっていうのもしました。はい、
あ、すごい。でも一番最初は
最初はそうですね、なんかあのもう本当に何もわからない状態からだったので、うん、もうおにぎりとウインナーみたいな感じで、あのちっちゃいお弁当箱に入れてっていうのを配るよっていうのを公園行って声かけして、こっちでこういうのやってるよっていうところからスタート、
うん、しましたね。すごいですね、行動力すごいですね。もともと何をされてたんですか？あ、まあ、さっきその母子会とかさくらの話は聞いたんですけど、うんうんうん、それより普段の活動っていうか、
元々普段の活動は普通の主婦、
主婦、ね、
主婦なんですけど、はい、あのお勤めして、まあ、あのお勤めしてたところが、あの福祉関係が長かったかな、あの、まあ、障害者施設だったりとかっていうのが長くって、その後に母子会の方でお手伝いさせてもらって、はい、その時にすごいなんか衝撃を受けたというか、うん、あ、子どもたちって、本当に家庭環境とかで変わっていくなっていうのと、それを、まあ、連鎖してるなっていうのが見えてきた。
そうだったんだ、
っていうのもあって、
はい、
またコロナ禍もあってっていう中で、うん、SOS が出せる場所っていうのがすごい頭にありました。
やっぱ SOS が、交流がなければ見えないし分からないですもんね、うんうん、はい、それをなんか気軽に受け取れる場所っていうのを作りたかったっていう、交流の場所を作りたかったってことなんですね、
はい、
その手段で食べ物を配るとか、うん、そういったピンポンして回るとか、うんうん、ポスティングするとか、うんうん、本当にいろんな人たちに地道に声かけをして、それで今その成果実ってっていうか、西吉市営住宅の場所も使わせてもらえるようになって、うん、なりました、地域も巻き込んでいく結果になったと。すごい、はい、ヒストリーとかストーリーだなと思います。局長手伝いに行ったら、
もうよろしくお願いします。本当に
そういうあの自治会を巻き込むことになった、はい、ラジオ局に出演したら局長が手伝うことになった。 ヒストリーに加えさせていただく、はい、そういったきっかけで始まった、はい、子どもの居場所アップ学習支援、はい、夢アップなんですけれども、はいはい、まあ、2021年から始めてみていろいろ活動も大きくなってきたと思うんですが、そこで感じてきたなんか課題だとかなんか見えてきたもの、みんなに知ってほしいこと、地域の人たちにもそういう話をしていてどんどん知ってほしいことが増えていったと思うんですけど、もっと広い範囲で知らない人たくさんいると思うので、なんか知ってほしい課題ってありますか？
課題、私がこの子どもの居場所をスタートして1年後ぐらいですかね、まあ、コロナ禍だったので学習の差もすごい、自宅学習ということでコロナ禍の時に、
はい、
で学習の差が開いてきてる、で、うん、不登校の子が増えてきてる、で保護者の方からちょっと相談を受けて学習についていけなくてうちの子不登校になっちゃったっていうのでどうにかしてもらえないかなっていうので学習支援をスタートしてるんですけど、22年に、はい、でその学習支援の中でも不登校の子たちのこの学習の差が開いている支援が必要だよねっていうのがすごいあるのと、うん、あと、お母さん方世帯も公的狭間の世帯って増えてきているなっていうのがすごい見えてきてて、
うん、
で行政にのボーダーライングレーゾーンなので支援を受けられないお母さん方がうちのフードパントリーに来る人数が増えているっていうのがあって、うん、これをどうにかしなきゃなっていうのが、まあ、どういうふうに持っていけるのかなっていうのを今ちょっと考えているところです。
あ、なるほどね。もともとでもそのコロナ禍の中で、うん、その自宅学習とかをする中で、うん、学習の差が開いてきた、うん、で不登校がになってしまった、うん、保護者からの相談でもその学習の差の学力の差のが開いていくせいで不登校になった子どもがあったから、うん、それも学習支援を始めたきっかけではあるんですよね。
きっかけです、はいはい、うん、
だけどその公的支援から外れる人たちが利用する中で、
うん、
ここが今こういう人たちがたくさんいるってことを知ってほしいっていう、
知ってほしいですね。
そうですよね、うん、いることが分かったんですね。やっぱ、そっかそっか、そういうさっきのきっかけのところで SOS を見える作りをしたいなと思ったっていうことに関しては、うんうん、はっきり SOS を受け取りましたね。
あ、
すごい、
はい、
すごいですね。
その
本当に SOS を取れたんだなって思います。その中で、まあ、今度目標とか夢の方なんですけど、まあ、今までも活動していって、うん、まあ、さっき SOS を受け取れたっていう一つの夢は叶ったと思うんですけど、うん、今後のなんか夢目標ってありますか？
今ですね、私が、はい、あ、これさっきグレーゾーンのお母さんとか接待増えてきてるよねっていう中で、なんか子どもと子育て世帯を中心に今活動してきてるんですけど、そうじゃなくって地域全体のちょっとコミュニティが作れたらなということで、
うん、
で今子どもの居場所をしているところが午前中は空いてるので、そこで地域の高齢者とか子育て世帯で保育園に通わせてないお母さん方とか、まあ、もう本当に地域を巻き込んでコミュニティカフェみたいな感じでちょっと交流の場所が持てたらなっていうのを考えていて、コミュニティカフェを作るのが目標と課題かなって思ってます。
素晴らしいですね。そう、地域の高齢者の方々、うんうん、子供だけじゃないんだよね、
うん、
高齢者の方々も今孤立孤独っていうのもあったりだとか、うんうんうん、で地域で見るといっぱい問題がありますよね、
うんうん、
そう、保育園に通わせていない、通えてない保護者、子供、そういう人たちはじゃあどこで関わってるんだろう、家にいるんだろうかっていうことを考えたら、そういう人たちが気軽に来れるコミュニティの場所があったら本当にいいですよね、
うん、いいかなと思って、うん、はい、
それこそまた新しいことが聞けますもんね。カフェいいですね。
カフェにしたいなと思っていて、
うん、
そこでちょっと、ま、学習会じゃないんですけど学びもできたら次にお母さんなんかも行けるし子どもたちも行けるなっていうので、はい、考えてます。
すごいな。コーヒー飲んで、ね、優雅に話できたら、うん、すごい素敵よね、うん、なんかその発想すごく好きで、その学校も公的支援も何々もないからまあ、こういう場所があるだけ感謝だよねじゃなくて、そういう人たちが本当に、気軽にかっこよくおしゃれに コーヒーを飲める場所、うん、あのがあったらそれが一番いいよねって僕も思います。なんかカフェっていうのが本当にそのいい一つの手段だなと思う、うんうん、なんか集会所でも全然いいし、なんか井戸端でもいいし、でもなんかカフェっていいよね。うん、本当に
いいです。カフェにしたいんです、うん、
はい、素敵だと思います、うん、さあ、リスナーの方々、ラジオを聞いてるあなたがですね、あの今このお話を聞いて、何かしたい、協力したい、力になりたいって思った人もいるかもしれません。もしそう思ってる人たちがいたときに、何か協力してほしいことを、アップの方からですね、何かあれば、人でも物でもお金でも何でもいいので教えてください。
はい、あのアップの方がもう自主運営でボランティア団体として立ち上げて、あのもうボランティア活動なので、あの資金の方も自己資金になってくるので、やはり寄付の方をお願いしたいなっていうのと、うん、あと、人ボランティアさんも、うん、あの募集していて、で今あの3月に、就職したりとか進学でちょっとボランティアさんってあの4月とか5月ってすごい減っているんですね、うん、でもう今ボランティアさん不足で、子どもたちも自分で宿題して、まあ、帰っていくんですけど、まあ、教えてくれるあの学習支援の方だったり、見守りの方だったり、あと、まあ、調理をしてくれるボランティアさんを募集しているので、あのもしよければ、はい、お願いしたいなと思います。
はい、まあ、基本的にボランティア団体なので、例えば食料とかがあってもありがたいですよね。お米とかね。
そうですね、はい、はい、
本当人でも物でもお金でも全部ですね。
そうですね、うん、全部あると、はい、全部あると嬉しいです。
具体的で良かったなと思うのが、まあ、4月5月確かに卒入園とか、まあ、いろんな新生活の時期なので落ち着いてない人が多いよね、うん、あの地盤が整ってない、地に足ついてないような状態の方が多いから、うん、ボランティアにこうが行けない、ボランティア不足の状況っていうのがあるというのを聞いてね、局長行ったら、は
い、まあ、あの
お願いします。
FM スタッフが増えたら、
うん、FM な何曜日でしたっけ、日曜日はやってるでしたっけ。
日曜日はフードパントリーしてるので、うん、
日曜日もやって
る。で、まあ、平日は月曜日から木曜日、うん、
平日はねラジオあるから難しいけどね、日曜日はいいかもね
月1回、
うん、見守りとかいいんじゃない、局長が見守りしたらすごいな
子供が周りにたくさん、
うん、パソコン持って行って VJ 教えたらめっちゃ面白いと思うじゃんこの人は映像を作る人なので映像のこととか教えられたらとかいいなと思ったりしますけど、ね、あでも全部局長で解決しますね、人でも物でもお金でもって、まあ、冗談ですけど、一人の力よりみんなの力が集まる方がね、うん、すごい素敵なことなんですよね。コミュニティができるっていうのがねいいことだと思うんだよね、うん、お金あげるとか物あげるだけじゃなくて、なんか関わるっていうのがねすごい楽しいですよ、うん、そこに関わって顔合わせて、ありがとうありがとうとかね言い合ったり言ったり言われたりとかするのってすごい人生豊かになると思うし、ぜひ首里末吉の方近く、那覇市ですねの今回支援団体なんですけれども、関われる方いましたら今のお話ぜひとも聞いてください。詳細は後で架橋沖縄ポータルサイトの方にもアップしますので、また詳しく見たい方はそちらの方も見ていただければというふうに思います。最後にリスナーの方々へ伝えたいこととかメッセージありますか。
リスナーの方へですか、
うん、まあ、特になければなんか、まあ、日頃お世話になっている方々への感謝の言葉とかでもいいんですけど、みんななんかそんな感じですね、はい、
はいはい、本当にボランティア団体なので、ボランティアしてもらっている学生さんとかスタッフさんにはもう本当に感謝していて、もうこの方たちがいないとアップは運営できないよっていうのがあるので、もう日々感謝です、いつもありがとうねっていうことで話しています。
はい、とっても素敵です、はい、本当にありがとうございます、はい、今日は沖縄の支援を紹介するつなぐ架橋沖縄、子どもの居場所アップ学習支援夢アップから、前城香織さんに来ていただきました。今日は本当にありがとうございます、
はい、ありがとうございました。